聖書は7章の25節以下を迎えています。見出しが未婚の人たちとやもめとこのように書いてあります。冒頭の25節からもう一回読んでいきましょう。未婚の人たちについて私は主の指示を受けてはいませんが、主の憐れみにより信任を得ている者として意見を述べます。今危機が迫っている状態にあるので、こうするのが良いと私は考えます。つまり人は現状にとどまっているのが良いのです。妻と結ばれているなら、そのつながりを解こうとせず、妻と結ばれていないなら妻を求めてはいけない。しかしあなた方が結婚しても罪を犯すわけではなく、未婚の女が結婚しても罪を犯すわけではありません。ただ結婚する人たちはその身に苦労を負うことになるでしょう。私はあなた方にそのような苦労をさせたくないのです。とで、これは結婚の是非について語っています。で、これは当時のコリント教会にとって大問題でした。キリストを信じる私は果たして結婚していいんだろうかと。家庭を持たないでもっぱら主に仕える方が良いのではないか。で、けれども果たして自分にそれができるだろうか。この問いに真剣に悩む人たちがいました。で、当時のコリント教会を考えると、実はこの教会は性関係に対して非常にラフな考え方を持つ人たちがいたんです。で、以前にもご紹介しましたが、霊的熱狂主義者と呼ばれる人たちがいました。で、彼らは自分たちはもうすでに救われているんだと、完全な救いを得ていると、何やっても自由だと、で、この世の掟には縛られない、まあ、こういう考え方を持って世の中の常識から逸脱するような性関係を堂々と行っていたと、まるで自分たちが救われていることを証しするようにいかがわしいことを平気で行っていた、まあ、そういう人たちがいました。で、おそらくこういう人たちに対する反発があったんだと思います。で、過剰に男女関係、性関係に対して潔癖であることを求めた、こういう人たちもいたようです。で、そういう中で果たして結婚して良いものか悪いものかと、で、結婚しないんだったら私はそれで耐えられるだろうかと、で、こういうことを真剣に悩む人たちがいた、まあ、この点で教会は混乱していたことがあったようです。で、こういう教会に対してパウロは今日のところで教えを与えていると、こういうことになります。で、ここで今日読んでるところをもう一回考えてみたいんです。で、パウロは一言で言うと結婚しない方がいいって言ってるんです。で、結婚しても差し支えはないし罪を犯すわけではないと。で、けれども結婚しない方がよろしいと、このことを言うんですね。で、これだけを読むと今の私たち、今日キリストを信じている私たちにとって何かこう遠いっていうか、もっと言うと直接関係はないと、こんな印象を持つのではないかと思います。で、実際主イエスを信じて結婚していいとか悪いとかっていう、そういう話にはなりません。で、場合によるとなんかこうカルトみたいな、神様を信じて結婚していいとか悪いとか、なんかカルト宗教みたいな、嫌だなっていう感じさえ受けます。で、申し上げている通りでイエス様を信じて結婚していいとか悪いとか、そういう考え方にはなりません。なったらおかしいんです。で、聖書のメッセージを問えば結婚というのは祝福されているものですから、そのようなものとして神様の備えとして受け止めるっていうのが普通です。で、同時に一つ考えたいのは、結婚がいいとか悪いとかっていうことは、それ自体がいいとか悪いとかっていう考え方はない。結婚は祝福として捉えます。と同時に、今日は結婚の話が出てる、語られているんですけれども、結婚とか あるいは進学とか就職とか人生の大事なこう岐路みたいなものがあります。大きな決断を必要とする、あるいは親子関係なんかもそうです。10代で親に背く子供がいる、でどうやってその子に対応したらいいんだろうか、あるいは年を取ってサポートが必要な親がいると、何をどうすることが一番いいことなんだろうかと向き合わなければいけない。で、そういう時に信仰が出てこなかったら変なんです。人生の岐路を迎えた。どこの学校に入ろうか、どんな行く末を自分は選んでいくんだろうか、あるいは結婚する。で、そういった人生の大きな岐路に差し掛かった時に神様を仰がない、これは信仰の視点からすればとても不自然です。で、何のための信仰なのかっていうことになります。今日の聖書は結婚の話なので一つ例としてご紹介します。これ私のことなんです。で、進学校の3年生の時でした。さて、結婚というのはどうやって考えたらいいんだろうかと思ったんです。で、1年2年の頃は何かこう結婚とかそれどころじゃないです。もっと言うと、こうものをちゃんと考える余裕さえ私にはありませんでした。で、毎日の勉強のルーティンをこなす、平たく言うと来週の授業に出るために今週準備しなければいけない、そんなことの繰り返しでした。だからものをしっかり考えてるみたいな、そんな余裕はなかったです。で、3年生になってようやく少し落ち着いたんですね。で、友達やなんかも同年配の人が結婚して家庭を持って、場合によっては子供が生まれてみたいな、そんな様子になりました。で、新学生3年生を迎えて、さてこれからどうするかと、こんなことを考えたんですね。で、その時考えたのは、カトリックの聖職者のことを考えました。神父さんたちです。で、彼らは結婚を自ら放棄して司祭になります。で、自ら放棄するんですけれども、実際は制度的に結婚した人は司祭にはなれない、そういう仕組みです。で、これに対していいか悪いかは大きな議論があります。で、けれども自ら結婚を放棄して、で、一生独身で神と教会に仕えるっていう人たちがいるわけです。その時私考えたんです。で、そういう厳しさの中で主に仕える伝道献身者になろうとしている人たちもいるし、そういう人たちがいると。で、さて私はどうしたらいいんだろうかと、で、このことを問いました、自分自身に。で、出た結論というのは意外と簡単でした。簡単というか、なんかこう悩んだ挙句に結論出ましたっていうよりも緩やかに結論が出ました。独身の恵みも妻帯の恵みも結婚する恵みも共に受け入れると、共に受け入れます。これが私の答えでした。結婚することもあるだろうし、独身で一緒に主に仕える、そういう可能性もあるし、どちらも受け入れる、どっちでもいいということはありません。示されたならばどちらも積極的に受け入れます。これが私の結論でした。与えられたところです。与えられるところは人それぞれです。で、私たちも今一つの例として申し上げたんですけれども、どうしたものか問われることがあります。職業生活、子 このまま続けて今の仕事を続けていくべきなんだろうか、あるいは子供との関係、親との関係、それぞれにデリケートなもの、複雑なものがあります。で、その一つ一つのテーマで、これを神様からの問いかけとして受け止めていく。で、パッと答えが何かこう与えられるとか、心にひらめきましたとか、必ずしもそうじゃないと思います。問いつつ、わかんないけれども最善を願って手を動かしていく。その中で答えが形になっていく。こんなことの方が多いと思います。で、これをしていくことが信仰の生活です。神様を信じています。祈っています。聖書を勉強しています。で、それだけだといつか抽象的になるんです。心の問題で終わってしまう。で、信仰ってそうじゃなくて、今どうしよう、どっち選ぶんだ、私は何をしたらいいんだろうか、これを問う。パッと答えは出てこない。問い続け、最善を願って手を動かしていく。で、その中でそれぞれの答え、恵みの形が与えられていく、そういうものだと思います。26節の言葉見ていきましょう。今危機が迫っている状態にあるので、こうするのが良いと私は考えます。つまり人は現状にとどまっているのが良いのです。で、キーワードが今危機が迫っている、この言葉です。危機って何ですかっていうと、これは終末の接近、キリスト再臨のことです。で、キリスト信仰には、天に昇ったキリストがいつか地上に降りてくるんだと、こういう信仰内容があります。で、天に昇ったキリストが地上に降りてきて、そして善と悪を裁いて、最後の審判が行われて、やがて神の国が実現する、天と地は一つになるんだ、完全な救いが成就する、こういうふうに信じるわけですね。で、パウロが言うこの危機っていうのはこの終末のことです。で、キリストがもう一回世に来て救いを完成させると、で、それ自体は幸いなことなんですが、それに先立って苦難が襲うっていうことを言うわけです。天変地異が起こる、戦争の噂を聞く、偽キリストが現れる、そしてキリスト信徒は迫害を受ける、で、そういった苦難の中でキリストがついに世に来るんだ。こんなふうに信じます。で、パウロを問うと、彼は今伝道しています。その中でたくさんの迫害を味わうわけです。で、迫害する相手っていうのは誰かっていうと、これは保守的なユダヤ人たちでした。で、パウロからすると同胞です。で、ユダヤ教の人々ですから、かつての仲間と言っていいと思います。で、パウロ的には彼の意識としては、キリスト教っていう新しい宗教を述べ伝えてるわけじゃないんです。旧約聖書に書いてある救いのメッセージがキリストによって、ナザレのイエスによって実現したと、神の救いが形になった、現れたんだと、それを伝えてるわけですね。で、ところがその福音を伝えると、ユダヤ人たちが、信仰熱心な人たちです、彼らが猛烈に目をつり上げて怖い顔をして、自分を捕まえようと追っかけますわけです。で、実際パウロは捕らえられて、牢屋に入れられて、引っ張り出されて鞭打たれる。で、そういうことを何回も経験しています。と、危機が迫っているっていうんです。パウロは危機が迫っている。で、これはただの言葉じゃなくて、気持ちの問題じゃなくて、パウロ的にはもう終末が近いっていうことを体で感じている、こんな感じです。で、神の救いが実現したんだと、ナザレのイエスが十字架について私たちの罪を許して復活を遂げて 今生きて働いている。神の救いが形をとっている。救いは始まっている。ところがそれを述べ伝えても逆に迫害を受ける。まさに終末の接近なんです、パウロ的には。ですからパウロは信仰の理屈としてやがて終末が来るんですっていうことを覚えている、信じているだけではなくて、まさにもう終末が始まっているんです、パウロの中では。だから迫害をされるし、方々でキリスト信徒が苦しめられていることが起こっていると。まさに彼はひたひたと終末が近づいてきている。そこでコリントの人たちに言うんです。今危機が迫っている状態にあるので、もう終末は始まっていると。これからさらに深刻さは増すだろうと。方々で偽キリストが現れて、信者はいよいよ迫害されて、戦争が始まって、天変地異が訪れて、大変なことが起こる。で、その中で所帯を持つ、で、暮らしのことがあるし、子供ができるかもしれない、子育てがあると、これは大変なことになるぞと。で、そうであれば、独身ならばその点で身軽なので、現状にとどまっていた方がいい、私はこう思う。で、けれども私は結婚を禁じてるんじゃないと。で、結婚したからといって罪を犯すわけじゃないし、私は結婚を禁じるようなそんなことを言うつもりはない。で、要はあなた方に苦労をかけたくないんだと。これが私の願いなんだ。まあ、こう言ってるわけです。で、続く29節です。兄弟たち、私はこう言いたい。定められた時は迫っています。今からは妻なる人はない人のように、泣く人は泣かない人のように、喜ぶ人は喜ばない人のように、物を買う人は持たない人のように、世のことに関わっている人は関わりのない人のようにすべきです。この世のありさまは過ぎ去るからです。思い煩わないでほしい。で、これも定められた時は迫っている。で、これは申し上げた終末のことです。パウロにとってはもう危機の時が迫っていると。もうすでに危機の中にいるんです。で、定められた終末の時、キリストが来臨して善と悪を裁く、厳しい時が迫っている。で、そこで世と関わりのある人、まあ、結婚している人はあたかもドライに、生活の上でドライに、結婚していない人のように、そして泣く人は泣かない人のように。要はこの世と深入りするなって言ってるわけです。もう終末は始まっていると。だからこの世と深入りするな。で、例えてみるとパウロの生き方は巡礼者の生き方なんです。巡礼者の生き方、パウロは伝道しつつ、福音を述べ伝えつつ、神の国に向かって信仰の旅をしてるんです。で、旅人ですから、商売したり仕事したり家建てたり、そういうことはしない。まさに今日一日、托鉢のありさまで、今日一日食べていければ十分と。そして今日から明日に神の国に向かって歩みを進めていく。で、パウロはリアルにそういう人生を生きています。で、そしてコリントのキリストを信じる者たちに、できたらこの世に歩むのが一番いいぞと。時は迫っているから、所帯を持って、あるいは仕事のあれこれやって、いよいよ大変なことになるから、身軽なありさまで生きていった方がいいと。神の国に向かっていこうと、まあ、このことを進めているわけです。ちょっと余分なことを申しますけれども、この間梅ヶ丘の駅前にいたんです。 OX で妻が買い物してるんで、私表で待ってたんです。と、梅ヶ丘って結構小さい子がいるんですよ、思いのほか。で、2歳くらいの男の子が、まあ、お母さんと楽しそうに歩いていたんです。わーわー言いながら。 とっても楽しそうに。で、まあ、私はぼーっと突っ立って世の中の様子を見てたんですけれども、その子とお母さんが私の前を通るんですね。楽しそうでいいなと思って、それだけなんですけど、ふっと思ったんです。2歳くらいの男の子ですから、わあ、この子あと90年ぐらい生きるのかと、大変だなと思ったんです。変なこと考えるんです。人様のことでね、誠に余計なお世話なんですけれども、あと90年か、神様信じなくて大丈夫かなみたいな、本気でそういうふうに思いました。パウロの言いたいことは分かるんです。で、彼は宗教者、使徒ですから、神の国の旅人、巡礼者なんだと、身軽で歩んでいこうと、その通りだと思います。彼は真実のこと、本気で言ってるんです。そうだと思う。だけど、全部の人、まして私たちにそれできますかっていうと、できますとは言えないです。仕事しなきゃ食べていけませんし、仕事するためには勉強しなきゃ仕事できませんし、あるいは絶え間ない人付き合いがあります。で、言われることは分かっていても、いや、それはパウロやあなただから言えるんでしょうと、こっちはいろいろと大変ですからって話になっちゃいます。で、この私たちにとって今日大事な言葉っていうのは、この思い煩うな、これがやはり中心になると思うんですね。思い煩うなと。で、パウロは今危機の中に、ピンチの中にいるわけです。もう終末の中で彼は生きている。その中で一生懸命伝道している。迫害を受けながら伝道している。で、思い煩うなと、この世に深入りするなと言っています。で、ここで、じゃあパウロよと、お前はどうなんだと、あなた思い煩っていますか、いませんか、これを問いたいんですね。で、私たちはたくさんの思い煩いの中にいます。思い煩うなというパウロよと、あなたはどうなんですかと。パウロは思い煩ってないんです、この人は。で、苦労はあるんです。苦労はあるし課題はある。で、パウロ自身が言ってます。で、方々の教会から来る厄介事、これがたくさんあるんだと、まあ、愚痴をこぼすようなところがあります。で、実際そうだと思います。で、やらなきゃいけないこと山ほどある。そしていろんなとこから問題が持ち上がってくる。で、一つ一つに答えていかなきゃいけないと。厄介事が山ほどあるんだと。けれども、彼は思い煩っていない。で、どうしてかと。どこが違うのかと。で、パウロっていう人は一人で生きてないんです。キリストと一緒に生きている。それも暮らしの中で一緒に生きている。ここ大事です。イエス様を信じてるからパウロ思い煩ってないですよと。そうじゃない。それだけじゃない。パウロはキリストと一緒に日常を生きてるんです。で、キリストと一緒に日常を生きるならといっても抽象的な言い方です。で、具体的なことを申し上げると、パウロの伝道がそうなんです。で、コリントっていう町にパウロは伝道しようと思って始めたんです。もちろんお召し出しがあって伝道を始めます。で、このコリントっていう町は非常にこう信仰の視点でいうと問題の多い町だった。要は大変な町だったんです。で、地中海の東半分の中央に位置するのがコリントです。で、陸路とカイロ、港は2つ持っていた。で、貿易の中継地点です。東の人々がコリントにやってきて荷物を下ろして、で、ローマから運ばれてくるような荷物をまた積んで東の方に行くみたいな。で、東のローマから来た人たちはコリントに来て、西の荷物を持って引き受けて今度はローマに行くみたいな、そういった交通の要所、中継地点、貿易の中継地点でした。で、要は人と物とお金が行き交う街です。で、そういう中で風俗といいますか、 そういったものも乱れていた。要は何でもありのような、そういう町であったと言われています。で、実際、コリントの町にはアフロディーテっていうギリシャの女神を祀る大神殿があった。で、そこには全盛期には遊女1000人がいたと言われています。そういう町でした。で、パウロ的にはこういう町に主の教会ができると大きな意味があります。そして求めている人がたくさんいたんです。豊かさとこの世の毒、富と豊かさとこの世の毒が一緒に流れ込んでいるような町。その中で豊かさを謳歌した人はたくさんいるし、います。同時に貧しさの中で苦しんでいる人もいた。で、ここに福音が述べ伝えられる大きな意味がある。パウロは励んだんです。それだけではありませんでした。で、コリントっていうのは申し上げたような貿易の中継地点でしたから、ここに教会ができるとなると、これまで伝道してきた異邦人の各地域を結ぶことができるんです。いわゆる帰還教会になります。で、コリントが中心になっていろんな主教会と連絡を結ぶことができる。中央のリーダー的な役割を担える、そういった地理関係です。で、そこでパウロは伝道した。キリストに問いつつ、恵みを求めつつ、それこそ祈りの中で自分のプラン、そして神様の御心を問い、自分のプランを祈り、そういう中でコリント伝道を進めていったはずです。で、そういう仕方でパウロは一つ一つ自分の考え、課題、これを問いつつ、そして答えつつです。最善を願って、主の御心であればこっちだろうと、これを今しなきゃいけない。で、そういう仕方で手を動かしていった。で、そういう意味でパウロはキリストと共に生きていました。で、そこで思い煩いがないんです。主に問うてこれが最善、そう思って行動を起こすから、その点で苦労はあっても、あるいは悩むことがあっても思い煩うことはなかった。で、ここら辺が重要になってくると思います。この世の中でいろんな課題に追われている私たちです。この中でただ思い煩うな、それだけ聞かれても、いや、パウロにはできても私には無理ですからと、で、こうなります。で、ここで終わらせないで、キリストと一緒に生きていく。ただこう心の平安とか信仰を学びたいとか、それで終わるんじゃなくて、今の私どうしたらいいですかね、イエス様。私こう思ってんだけど、うちの子供そっぽ向いている、なんか苦しんでるんだけど、何苦しんでるかよく分かんない、どうしたものか。あるいは親がいる、もういい年になっている、行く先を考えなきゃいけない、そんなにたくさんお金があるわけじゃないし、限られた中で何とかしなきゃいけない、イエスさんはどうしたものか、何が私の親にとって、私の家族にとって一番いいことなんだろうか。申し上げている通り、パッと答えが出ますって話じゃないです。問いながら最善を願って手を動かしていく。聖書はそれを求めていると思うんです。その中で思い煩いっていうのは消えていきます。苦労はあります。悩むことはあります。けれども負い目はなくなります。神様に問うて最善を行ってるんですから、 負い目がついてくる暇ないです。だから思い煩うことはない。今日覚えたいのは、人それぞれに今のテーマがあります。今の人生のテーマがあります。それとイエス様を信じるっていうことが合致しているかどうかです。心の中では信じています。だけど日常の出来事はこなさなきゃダメだよねと、これが今の世の中のルールでしょうと、それだと信仰生きないんです。そうじゃなくて、この世の現実があると、信じているところがある、信じて問いかけてこの世の現実に向かっていく、祈りつつ手を拝しつつキリストに問いつつ歩んでいく。求められているのはこのことです。先日詰めたような話になりますが、信仰っていうのは究極的には死を覚えることだと思います。信仰を持つとは死を覚えること。いつまでも生きるわけではありません。限られた命、いつか終わる命を生きています。その点で実は終末に立っているのはパウロだけじゃないんです。私たちも明日のことがわからない身の上です。ここにいる全員がそうです。このことを覚えて現実を見るっていうことが大事だと思います。私たちは困難なことを見るとき、必ず当たり前のようにして将来のことを想定してものを考えます。それは当然なんですけれども、そう考える私が明日この世にいるかどうか全く分かんないんです。文字通りに。そこでキリストを仰ぐんです。お互い様、明日が分からないし、いつか世を去っていく私たちです。であれば主よ、今何をすればいい、私にできることは何か、最善はこれだと思う、どうですか、やってみる、導いてください。間違っていたら教えてほしい。もっといい道があるなら示してください。祈りつつ手を動かしていく。今日のところで言えば、結婚してもしなくてもいいんです。勘どころは神様に向かって最善を求めて歩むこと、このことです。お祈りをいたしましょう。父なる神様、人それぞれの人生の歩みです。迷ったりつまずいたりします。人生の課題を何か一人で抱え込むのではなくて、あなたに問いつつ答えつつ手を動かしていくことができるものとさせてください。この中で試練が希望に変わり、努力と忍耐が喜びの実に変わっていきます。主よ、どうか私たちの信仰と歩みを祝福して、どうかあなたの恵みを表してください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。